重盛こそ天下の大事を別して聞き出したれ。我を我と思わん者どもは皆物具して長谷参れと披露せよとのたまえば、この吉披露す。おぼろけにては騒がせたままぬ人のかかる披露のあるは、別の司祭のあるにこそとて皆物具して我もと長谷参る。淀、二十日市、宇治、岡野屋、日野、勘樹寺、大悟、小栗栖、梅津、桂、大原、静原、世良の里にあぶれ至るつわものども、あるいは鎧着て、いまだ兜を着ぬもあり、あるいは矢を追て、いまだ弓を持たぬもあり、肩あるみ、踏みや踏まずにて、慌て騒いで長谷参る。小松どもに騒ぐことありと聞こえしかば、西八条に数千機ありつるつわものども、入道にこうとも申しも入れず、ざだめき連れて、皆小松殿へぞはせたりける。少しも休戦に携わるほどの者一人も残らず。その時入道大きに驚き、定義を召して、大夫は何と思いてこれらをば呼び取るやらん。これで言いつるように入道がもとへ売って何度や迎えんずらんとのたまえば、定義涙をハラハラと泣かいて、人も人にこそ寄らせたまいそうらえ、いかでか去る恩子と候べき。今朝これにて申させたまいつることどもも、皆ご公開ぞ候らんと申しければ、入道大夫に仲たごうては足狩りなんとや思われけん。ほう、向かい参らせんずることも、はや思いとどまり、腹巻き脱ぎ置き、祖剣の衣に袈裟打ちかけて、意図心にも起こらぬ念じをしてこそおわしけれ。平家物語巻に放火の沙汰の2回目です。原文はいつものように学びやホームページ www.voiceblog.jp/学びやで見ることができます。前回は院を攻め、幽閉しようとするのであるなら、いっそ自分を殺してからやってくれという命をかけた平野重盛の大演説をお送りしましたが、重盛はさらなる行動に出ます。今回取り上げる場面は自分の屋敷に戻った重盛の言葉から始まります。それでは本文を見ていきます。重盛こそ天下の大事を別して聞き出したれ。私重盛は天下の一大事を聞きつけた。我を我と思わん者どもは皆物具して長谷参れと披露せよとのたまえば、この吉披露す。こんな意味です。我こそはと思うような者は皆武装して長谷参じろと告げ知らせよと重盛がおっしゃるので、この旨が広く伝えられた。さて、急に人を集めろとの旨を言い出す重盛です。天下の一大事とは一体どういうことでしょうか。続きを見ていきます。おぼろけにては騒がせたまわぬ人のかかる披露のあるは、別の司祭のあるにこそとて。こんな意味です。並大抵のことでは騒ぎなさらない重盛様がこのようにお触れを出すということは、特別の事情があるのだろうと。皆物具して我も我もと馳せ参る。皆が武装して我も我もと馳せ参じた。そう、いつも冷静な平野重盛です。緊急を要するような事態が起こっているのかもしれません。次々と人々が集まってきます。淀、二十日市、宇治、岡野屋、日野、勘樹寺、大悟、小栗栖、梅津、桂、大原、静原、世良の里に。さて、これらは今でいう京都にあたる各地の地名です。続きを見ていきます。あぶれ至る強者ども、各地にこぼれるように散っていた武士たちが、あるいは鎧着て、未だ兜を着ぬもあり。こんな意味です。ある者は鎧を着て、まだ兜を身につけてない者もいる。あるいは矢を追って、未だ弓を持たぬもあり。ある者は矢を追ってはいるが、弓を持たない者もいる。肩あぶみ、踏みや踏まずにて、慌て騒いで馳せ参る。こんな意味です。片方のあぶみを踏んだり、踏まなかったりしている様子で、慌てて騒いで馳せ参じる。さて、あぶみは馬に乗るときに足を踏みかける道具のことです。肩あぶみ、踏むや踏まずというのは、急いで馬に乗った様子を表現しています。とにかく取るものもとりあえず、人々が慌てて重盛のもとに集合してきました。一方、後白河院を攻めようとしていた父清盛方についている者たちも、この重盛の動きをキャッチしていました。小松殿に騒ぐことありと聞こえしかば、こんな意味です。重盛の屋敷で騒ぎがあると噂になったので、西八条に数千機ありけるつわものども、入道にこうとも申しも入れず。こんな意味です。西八条に数千機いた武士たちが、 清盛入道に何も申し入れず、ざざめき連れて、皆小松殿へぞはせたりける。騒ぎながら連れ立って、皆重盛の屋敷へはせ参じた。続きを見ていきます。少しも休戦に携わるほどの者、一人も残らず。少しでも武芸に携わっているというほどの者は、一人も残っていない。そう、なんと武士たち、武芸の心得のある者は皆、重盛の方へ行ってしまいました。こうなると清盛側でも異変に気づかないはずがありません。その時入道大きに驚き、その時清盛入道は大いに驚いて、定吉を召して、定吉をお呼びになって、平清盛のセリフです。大夫は何と思いてこれらをば呼び取るやらん。重盛は何を思ってこれらの侍たちを呼び集めているのだろうか。これで言いつるように入道が元へ売って何度や迎えんずらんとのたまえば、ここで言ったように私清盛入道のもとに攻撃などを仕向けようとでもしているのだろうかとおっしゃると、定吉涙をハラハラと流いて、定吉は涙をハラハラと流して、定吉のセリフです。人も人にこそ寄らせたまい候らえ、いかでか去る恩こと候べき。そのようなことをするのは人に寄りなさることです。重盛様に限ってどうしてそのようなことがございましょう。今朝これにて申させたまいつることどもも、皆ご後悔ぞ候乱と申しければ、今朝ここで申し上げなさったことも今はすべて後悔なさっているでしょうと申したところ、さて今朝ここで申し上げたことというのは、前回お送りした重盛の大演説のことです。続きを見ていきます。入道大夫に仲たごうては足かりなんとや思われけん、清盛入道は重盛と仲たがいしてはよくないだろうと思いになったのだろうか。法皇迎え参らせんずることも早思いとどまり、後白河法皇を迎えて幽閉しようという計画はもはや思いとどまって、腹巻き脱ぎ置き素剣の衣に袈裟打ちかけて、鎧を脱ぎ絹の衣に袈裟をかけて、意図心にも起こらぬ念受してこそおわしけれ、全く心にもない念仏をしなさっていた。そう、見事に重盛は清盛の法皇幽閉の計画を思いとどまらせることができました。その後重盛は集まった武士たちに、一大事との情報は誤りだった、だが今後も何らかの事態があったら今回のように集まるようにとの旨を述べて兵たちを返します。これはある意味重盛による非常事態に備えての訓練でもあり、そして父清盛に対していざとなったらこれだけの人間が自分に付き従うということをアピールする効果があったといえます。実に巧みな行動です。それではもう一度本文を朗読して本日の授業を終えたいと思います。重盛こそ天下の大事を別して聞き出したれ、我を我と思わん者どもは皆物具してはせまいれと披露せよとのたまえば、このよし披露す。おぼろけにては騒がせたまわぬ人の、かかる披露のあるは別の司祭のあるにこそとて、皆物具して我も我もとはせまいる。よど二十日市宇治岡野屋日野勘樹寺大悟小ぐるす梅津桂大原静原世良の里にあぶれ至るつわものども、あるいは鎧着ていまだ兜を着ぬもあり、あるいは矢を追ていまだ弓を持たぬもあり、肩あぶみ踏むや踏まずにて慌て騒いではせまいる。小松殿に騒ぐことありと聞こえしかば、西八条に数千騎ありけるつわものども、入道にこうとも申しも入れずざざめき連れて皆小松殿へぞはせたりける。少しも休戦に携わるほどの者一人も残らず、その時入道大きに驚き、定吉を召して、大夫は何と思うてこれらを呼び取るやらん。これで言いつるように入道が元へ売って何度や迎えんずらんとのたまえば、定吉涙をハラハラと流いて、人も人にこそ寄らせたまいそうらえ、いかでか去る恩こと候べき。今朝これにて申させたまいつることどもも、皆ご後悔ぞ候乱と申しければ、入道大夫に仲たごうては足かりなんとや思われけん、法皇迎え参らせんずることも早思いとどまり、腹巻き脱ぎ置き素剣の衣に袈裟打ちかけて、意図心にも起こらぬ念受してこそおわしけれ。 本日の授業はここまでになります。